作家、怪異中中家、木原博課長くんでちゅ。
怖い話が大好きなプロレスラーの、松山勘十郎ですが、出演、定期的な出演は今回で、最後となります。
卒業おめでとう。
ありがとうございます。皆さん、今までありがとうございました。
寂しいけどおめでとう。
ありがとう。
また来てよ。
もちろん。
遊びにね。
もちろん。
はい。そういうね、寂しい気持ちも、すごくあるんですが、怪異も大好き、妖怪も大好き、妖精も大好き、宇宙人も大好きな日月陽子です。
はい。
来年からね、松山さんの分までちょっと頑張っていこうと思っております。怪談大好きディレクター、佐々木隆正です。
お願いします。
はい。本日の収録は11月の29日ですけれども、放送されてる今日は、12月の27日、
はい、
2023年最後の怪談ラジオ怖い水曜日の収録と同時に、8年間一緒に第1回目から走り続けた松山勘十郎の、ラスト放送となります。
ありがとうございました。
怪談ラジオ引退試合みたいなもんです
ね。引退試合みたいなもんですね。ちょうど今年1年を締めくくるときにというのと重なりました。
そうですね。
長い間お疲れ様でした。
いやいや本当ありがとうございました今まで、
ね、
ま
あ、あと、どうぞ。
いやもうあとはもう今年最後っていうこともあって、まあ1年早いなっていうのもありますし、
かんちゃんとはオカルトークっていうのやってたんですよ。
そうですね、一番最初。
懐かしいよね。
懐かしいね。
オカルト番組でもないのにオカルトークという。
オカルトークっていうね、
だからそんな中からね、実際こうやってキャラさんともね、毎回一緒にやらせていただくようになってですよ。だからキャラさんと最初に、キャラさんに最初にサインいただいたのも、今、サテライトのスタジオで撮ってますけど、その前の、廊下っていうかですからね。色紙も何も持ってなくて、持ってた、その時持ってたキャリーに、シルバーとペンでいただいたやつが今でもありますからね。
足掛け9年になりますけど、そのうちの、まあ、短くても3年、長くて4年間は、COVID-19 感染拡大で、
そうでした。
1ヶ月間、東京からの移動が禁止されたので、僕行けなかったりする1回があったりだとか、ずっとマスクつけっぱなしやったりだとか、ついたてがずっと目の前にあってという時代を乗り越えてここまで。
もう邪魔くさかったですもんね、マスクね、毎回ね。あとは電話でとかね、やっぱ、
あります。
いろんなことがありました。
あったね。もうなんかこうね、この番組みたいなもんでも、これだけやってるとね、ああ、いろいろあったなと思い出すことしきりですよ。長い間お疲れ様でした。
ありがとうございました。本当に。はい。いろんな思い出を思い出しますよ。
こんなこと言うとね、いなくなってからね、松山勘十郎さえっていうね、お便りくんねんで、いなくなって残念ですって、おるときに言ってくれよ。
ほんまそれ、ほんまそれ、あるあるですよね、それって。
残念ながらこれね、収録したのが11月29日でしょ、で、放送が12月の27日でしょ、だから最初にこれを聞かれて12月の6日とかにお便り出されても、もう読めないという悲しい状況に。
そうそうそう。
そうなんですよ。
松山さん聞いて、そもそも天国の松山さん聞いてますかみたいな世界。
まあ、死んでないけどね、みたいなね、ちょっとじゃあまあ、拙者も、聞きながら、まあ、ちょっとツッコミ入れようかな。
正月となれば1月になってからということですね、放送上は。
お便りがどうしてもという方はですね、局ではなくて、松山勘十郎の試合に行って、本人に手渡していただきたい
ですね。
それが多分一番喜ぶかな。
見ていただいて。
ぜひ中身にラブなお便りを。
ラブなね。でも、最後ですけど、今日まだこれ1回ありますからね。
そうですよね。ただ今後ね、ゲストで出てもらう可能性もありますからね。
あ、そうですね。また
何かね、
近々大きな試合がありますっていう収録の前に来ていただければ、放送の前に来ていただければ宣伝できますか。
あとはあれですよ。それまでにね、果たしてこの空いた拙者の席に代わりに座る人はいるのか。
いるのか。
そこがまた気になる。
出たいという人は現れるのか。
かんちゃんの後になる人が出てくるかな。どう
ならなるものに出てもらいたいですよね。
なかなかやで。
いやー、本当なかなかなと思うよ。
あれ埋めなあかんからね。
そうそう、そんじょそこらの人では難しいかも。
ではいよいよ今年最後の放送になるわけですけれども、最後のお便りをかんちゃんお願いします。
はい、お便り紹介します。ラジオネーム興奮しすぎニキさんから。
なんか今までの会話を聞かれてるかのような。
なんかね、ちょっと不思議な感じが、いつも本当に楽しみに聞かせていただいております。
ありがとうございます。
以前木原さんがお話しされていた会談の中で、個人的に最も奇妙だと感じたお話があります。
何やったっけかね。
それは 阪神大震災の直前に現れた作業着のおじさんの話です。
あったね。お笑い芸人の人から聞きました。
そうそうそうそう、覚えてる。このお話を YouTube で自らの体験談としてお話しされている芸人の方がいらっしゃって、
うん、
あ、木原さんのあの話、この人の体験談だったのか、と興奮したのもつかの間、
うん、
そのお方はさらに、同じようなおじさんの経験をしたという人が結構いるとおっしゃっていました、
うん、
このお話を単なる幽霊話だとか怪異体験とは違うどこか超能力じみた話だなと感じていた僕は、もしかして木原さんの取材元は別の方で、さらにいろんな人の同じような体験を木原さんも知っているのかもしれないと思い、興奮しながらメールを打っております。木原さんのご意見をお聞かせいただければ幸いです、と。興奮がね、もう伝わってくるようですね、これ、
気持ちはわかりますけれどもね、
はい、
まあ、これはお便り上名前が書いてないからしょうがないんですけれども、それだけの情報だと僕が取材させてもらった芸人さんであるかどうかわからないのは一点、これは誰が聞いたってわかりません、
そうですね、
というのと同時に、この話が広がって自分の持ちネタに書いた人がいる可能性がないとは言えないのが一点、
ありえますな。
で、こんな体験他にはありますね。これ何よりも優秀だったりするのは、おっさんのおかげで、お母さんを助け出すことに成功するというお話だったんですね。
そうですね。
だったりするわけだから、他にもおっさんが現れた話というのがその当時あったんだったら言ってると思うんです、なぜそうだと言えるのかっていうと、自分の話が特別ではないですっていうのを付け加えないとおかしいからですね。だから話を聞いた時にはなくて、後々になったらあるということは、自分の話が珍しいわけではないというふうにすることによって、近しい話を作って話すことができます、このおじさんがあっちこっち現れそうな、例えば小さなおじさんみたいに、あちこち現れそうなことを、肉付けしておけば、話は変えても同じおじさんが出たんですよっていうことってできなかないです。
そうですね。
っていうところですけども、
なるほど。
これは芸人さんの芸風から言っても、途中から体験談からプラスアルファの芸に変えましたっていう点で言ってんなら、まあ、でも構わへんやろうと思う、ほんまの話やと言うてへんねんからみたいな、あくまでも最初の一話がほんまの話ですっていうところから波及すると思うんですよ、同じようなおじさんがいっぱいいましたっていうのって自信は1回ですから、この場合においては、
そうですね、
それはないだろうっていうふうに思わんでもなかったりはします。あくまでも自信とワンセットだから面白かったという話、
まあそうですね。救ってくれたわけですからね。
そうですね。自分の部屋の押し入れから、作業員で、しかも黄色いヘルメットかぶったおっさんが出てきて、地震が起こるみたいなことを言うてるおかげで、お母さんが、タンスか水屋かなんかのか、本棚かなんかにで、の下敷きになるのを辛くも防ぐことができた。大変面白くて優秀でいい話やなと思うという、だけに、これは、おじさんが襖から出てきたら面白い話ではないんですよ。
そう
あくまでも震災いや大災害の前だったからということと関わってるから面白い。というのと、命を助けていただいたというのと重ね合わせられることによって、もしこの怪異が起こらなければ、お袋はどうなっていたかわからないということ込みだったりするわけ。点ですね、っていう。で、こんだけ稀有なものが、現れたところで、それはただのおじさんとちゃうん、っていうふうにしかならなかったりするっていうところですからね。
おじさんだけにやっぱ皆さんフォーカスしてるとしたら、ちょっと短絡的ですよね。
まあ、同時多発的にそんなね、阪神・淡路大震災の前にこんなことが起きてたとも考えづらいですよね。
考えづらいですね。そんなに同時多発的に、出たという話がこの人のところに僕も見たんです、僕も見たんです、
うちのお尻からも黄色いおじさんが出てきたなんて、なかなか考えづらい、
いや集まってきたら、まあ普通はね、それは俺の話を聞いて、乗っかってるんと違うのっていうふうに思った方が自然です、
そうですよね、
それを真に受けて要素現れてみたいですよって、そんなことはないやろうというふうに、
それがまた都市伝説へとなっていくんですかね、こういうのが逆に今後、
いやちょっとインパクトが弱いね、ご本人が話した体験談1話のみが都市伝説に足り得る要素かもしれん、
まあ、せっかくこんないい話なんだからやっぱもったいない気はしますよね、
そういうのになっちゃうと困りますね、もったいない、 で、まあ僕ちょっと思ったんですけれども、阪神淡路大震災っていうのが出てきたんですけれどもね、ちょっとまあ、年内最後の放送にシビアな話になるかもしれないんですけれども、その階段で、その実際にあったこういう災害とか、まあ事故とか、っていうのを扱うのってすごいセンシティブなことやと思うんですよね。
そうですね。
まあそういう話、若干この本放送でも何年か前にしたことあるかもしれないです。あの東日本大震災のこと、はい、まあ体験談とかね、阪神淡路のことでも。
はい。
で、まあこれ別冊でしか話してないんですけれども、神戸怪談っていうね、竹書房から出た本が、番組に見本されたので、あの別冊の方でだけ、いわゆる書評というか、批評みたいなことを、
紹介しましたね。
させていただきました。まあ、
一応ご好評というお便りが、あの出版社からくっついてましたからね。
なので、まあ、気になる方はぜひ買って聞いていただくとして、
は
い、
その別冊で紹介した時、僕はまあ全部は読んでなかった。最初の方だけ読んだ上で話しましたよね、あの時。
そうですね。
で、あれから全部読んだんですよ、僕。ならね、その中に、あの福知山線の脱線事故あったでしょ。
尼崎の
、ね、あれの話、まあ、ちゃんと全部その福知山線脱線事故と書かれてましたわ、某事故じゃなしに全部ね、と、あの明石の朝霧 の、 あの駅前の歩道橋で花火大会の時に、まあ群衆事故で、まあ、何人か亡くなった女の子、小さい女の子も圧死して亡くなったと。まあ、あれにまつわる話、この二つ書かれてたんですわ。
実際にあった。
実際にあった事件を元に、みたいな。ほんで、まあ、それと回をまあ結びつけるというか、まあ、実際それが原因とは書かれてないんですけれども、ちょっと僕それが引っかかって、で、特にね、福知山線事故に関しては、僕のいとこが亡くなってるんですよ、あの時。
あ、そうなんですか。
僕のお姉ちゃん、ちょっと年上のお姉ちゃんやったんですけど、まあ、当時もちろん子供もおって、旦那もおって、で、一人だけは乗ってたんですよ。で、先頭車両に乗ってて、もちろん亡くなったんですよ。で、その後、そのお姉ちゃん、僕ちっちゃい頃から可愛がってもろとったから、まあ、すごいショックやって、で、お姉ちゃんの子供も二人おったんですけど、やっぱりぐれたんですよね、まだちっちゃかったから。お母さんはそんな亡くなってちっちゃい時に。で、まあ凄まじい、こう、まあ、体験をご主人もして、まあ、
大変でしたよね、それは。
お姉ちゃんの両親、まあ、おじいちゃん、おばあちゃんも、すごいもう、かなわんかったという話も聞いたんですよ。で、そういう、言うたら、まあ、遺族もおる中で、それを安易に、そういう、例えば実際にあった事故を、階段に結びつけていいものなのかどうかの、どうかなっていう、すごいシビアなことを僕、それ読んで、思ってね。
余震波、その中で実際にそういうことがあったんだとしても、そうやっぱ気を使って行かなければいけない
ですよ、もちろん遺族の体験っていうパターンもあるし、言うたら全然関係のない第三者の体験っていう場合もあるじゃないですか、で大体その東日本大震災とかでも亡くなった遺族が、例えば亡くなった子供が出てきたとか、まあ、お父さんが出てきた話はあると思うんですよ、阪神淡路大震災でも、
たくさんの方が亡くなれば、まあそういう方もあるのかな、
まあ、取材した上で自分の亡くなった亡くなられが出てきたんやわいう話やったら、まあまあまだ遺族本人が話してることやから、まあ、受け入れやすいとか読んでる方も。やけど、全然関係のない人がそういうなんか体験をして、いや、実はこれはあの、福知山線事故と関係があったんじゃないだろうか、みたいなことを書かれると、おいおい、ちょっと待てよ、と思ってしまうんじゃないかなと、
遺族もね。そんな不明確な状態で簡単に結びつけんなよと、
で、やっぱりその、人がたくさん亡くなってるから幽霊が出るなんて、すごい安易な話じゃないですか。
まあ、これはやっぱり実際にその、あの、肉親の方をね、亡くされてる佐々木さんだからこそ、非常に、こんなんていうのかな、説得力を持っている話ですよね。
その赤さぎりの踏切、歩道橋の事故の遺族の方々読まれたらそう思うかもしれないと僕は思いますよ、やっぱり。で、例えばその、まあ、ネタバレになるかもしれないですけど、その、どういうことが書かれてたかって言ったら、その、福知山線事故の場合は、まあ、男女の同窓会があったと。んで、主人公の男性が、もう一人の同級生の女の子と家の途中まで帰って、たと。ほな、その女の子がすごいなんか、元気がなかった。で、どないしたんやって聞いたら、自分はその福知山線事故の電話クレーム対応してる仕事をしてるんやと。遺族からなんかもうクレームが来たり、負傷者から文句が来たりしてる、そういう電話ばっかり受けてるからすごい元気がないみたいなこと言うらしいんですよ。で、まあそれ大変やな、頑張るよ、みたいな感じで別れて、その主人公の男性は家に帰ったと。ほんならなかなか家にたどり着けなかった。自分の家なのになんか何週も何週もぐるぐるぐるぐる回ってるみたいで、なかなか家に帰られへんと。まあまあそれはいいですわ。ほんでなんとか家に帰れたと。でも疲れてたから家のリビングでそのまま寝てしまったと。で、翌朝起きたら奥さんが2階から出てきて、ゆんべなんか偉い人が洋さん来てたねって言って。で、私も寝てたらいきなり誰か人が寝室に入ってきたんやわ。 うん、で、なんかベッドの周りおるし、うん、で、あんたの友人が来たんかな思って、もう目覚めたから、そのまま気にせず寝たと。
うん、
ほんで、また夜中寝てたら目が覚めたから、うん、ほんならまた下のリビングの方でガヤガヤガヤガヤ言うから、うん、まあ友達まだおるんやろな、みたいな感じで覗きに行って、
うん、
で、リビング開けて覗いたら、うんうん、怪我したような人が養蚕おった、言って。
うん、
で、なんやろな、思って、うん。で、あんたの友人も怪我してる人もいっぱい来てたんかな、みたいな感じでまた寝たと。
うん、
で、そういうこと言うらしいんです、奥さんが。
うんうん、
ほんで、いやいや、その誰も来てへんし、うんうん、俺はそんな疲れて寝たんやばいう話をした、
うんう
ん。ほんで、まあそれだけなんですよね、会として書かれてるとことは。
うん、
で、最後にまあ著者の方のまあコメントで、
うんうん、
その、女の子が、
うん、
福知山線の事故の電話対応してたから、
うん、
何かその、怪我人がいっぱい出てきてるから、その事故と関係ないとは思えるけれども、なんか関係性は考えられるのではないだろうか、みたいな締めを書いてるんですよね。
はあ、
ほんで、まあ、申し訳程度にそのご冥福をお祈りします、みたいなことは書いてあるんですよ。
は
あ、でも、これって、全然関係ないじゃないですか、福知山線の事故と。
関係ないですよ。おかしいですよ。結びつけ方おかしいですよ。
それをさも、その福知山線の事故で亡くなった方が、自分のところに出てきたかのような書き方をするのって、僕はいかがなものかと。
ですね。
ほな、うちの人、このお姉ちゃんも、お前そこに化けて出とったんかいやって、こっちは思うわけですよね。それがちょっとね、僕、カチンときて、まあ、やっぱりそういうのって怪談の題材になるじゃないですか、実際にあった事故、事件、殺人事件。
なりがちというかね。
だから実際にこの家で殺人事件があった、その家で幽霊が出るんやいう話もやっぱりあるじゃないですか、うん、昔からね。
ありますね。
ほな、その家で殺人事件、殺された人の遺族って、それどう思う？そういう怪談読んだ時にって僕は思うんですよ。
例えば、あの、ご親戚の方だったりとか。
今も廃墟になってて、かつてこれ殺人事件があって。
いろんな方がいますよね、
そりゃ。そこで殺された人とか出るんやわ、うん、心霊スポットや行こうぜ、みたいな怪談話があったとしたら、うん、それやっぱりその遺族の方って、おいおいちょっと待てよと、
うん、そうですよね。
でもそれ面白がって怪談や怪談やって本に書いたり怪談家で話すっていうのは僕はどうかなと思うんですよね、うん、すごい、
うん、
ただその辺のものが実際に書籍になってるっていう、まあ、現状を見て、
うん、
ちょっとこれセンシティブな話なのに、まあ、そういう扱いをしていいのかと、
まあ、例えば本当にもうこれはもう全部創作ですからって歌ってあるんであればまだそれは分かりますけど、うん、
とか、まあ、事件名を伏せるとか ね、例えばせめて、
うん、実際にあったことですからね、
うんうん、その辺をねちょっとどうかな問題提起したいなと、
はい、
怪談について、
はい、
扱いについてそういうのって
扱い方、
うん、
まあ大災害を入れるという点とそもそもの怪談としての話っていうところだったりするんですけれども、佐々木くんの聞いた通りのまんまのことをの情報だけで目の前にないので、言わせてもらうとそんな階段あるわけないやんっていうふうに思える要素に満ちて、
うん、
いるので、
うん、
僕は階段の方に寄り添う人間ですから、まずはね、うん、伏せるのは書いときゃいい、書かなきゃいいわけですよ、
うん、
うん、とある、列車事故の、
うん、
電話受付対応をやってますっていうのでも、まあ、構わないでしょう。
うん、
と思うので、会議の方に寄り添うという考え方からまず切り込んでいくとね、というとこだったりするんですけど、うん、肉親がね、下でざわついてるからっていうのに気がついてって、いうことだけで済ますということはないですよ。
まあ普通そこももちろん思いますよ、すよ僕も。
で、しかも何、うん、開けて怪我人が多くて、
うん、
で、そのままほっといて寝に行くわけねえだろ、つって、うん。
その通りですね、うん。これ普通に考えてると、その、まず第一段階で、
うんうん、
夜中下でザワザワしてたら、うるさいっていうふ
う
に、静かにしてっていうようなことを、言いたくもなるでしょっていうのはね、うん、自分のことを題材にせずに今何時やと思ってんのご近所様にものを、うん、がうるさいっていう苦情が来るやないのがあるからという
で、まあ、最初に自分の寝室に入ってきても普通だったら不審者とか泥棒とか思ってギャーってなるかと思うんです、うん、まず、
まあ
うん、
まず非常識ですよね、
うんうん、
いや会である以前にね、うん、人がほんまにいっぱいいたらっていう点で言うとそうはならんでしょっていうのがあるのと、うん、で次この見に行ったら怪我の人間がいると怪我の人がいっぱいおるんやでは済ますわけがない、ま
あうん、救急車とかよいしょか、
どの程度の怪我なんて書いてなかったんですけどね、
確かに。ということもあるでしょっていうのもあるしね。うん。 因果関係を結びつけて考えてね、読者ねっていうふうに、投げるにはあんまりにも大雑把やったりするのは、うん、話を聞いただけでそんなことが起こるのでも変やけれども、うん、話を聞いただけでそんなものがやってくるのも、因果関係全くなさすぎて、変でしょっていうふうに思うわけだから、そのね、電話対応やってる人間と会ったからと言って怒っても変だし、
うんね、
会わなくて怒ってたって変だしっていう男だったりするわけだから、うん、どっちにしても、なんかこうね、適当な材料を組み合わせて作ってますね。うんっていうような風に思えるだけですねっていうところだったりは、当然します。
そんなのと結びつけられてるから余計に、
そうなんですよね。
こう腹の立つというのもあるんですよね、佐々木さんからして。
いや、でね、ちょっとセンシティブだ
と。乱暴やなと。
で、言うんだったらね、大事なことだからこそ言うとくセンシティブなことだったりするんですけどね、怪我をした人間がそこにいるというのの目撃というのをちゃんと拾ったから、言うんですけどね、
うんうんうん、
怪我をしている人が立ってるんだっていうのが見えたんだったらばですよ、
うん
うん、怪我してる人死んでませんから、
うーん、あ、そうですね、確かに、
あ、
うん、
ね、見て怪我をしている人だという認識で見てるんやったら、うん、その人は死んでませんから、
うん、
何しに来てんの、
うん、
つまり見て死んだ人やと分かるから出ててもおかしくないっていう話であるべきはずでしょっていうところだったりするのが、
血まみれやったりとかなんかね、うん、そういう例えば、
まあ、体の、うん、どこかだとかそういうことですわな、
うん、というのもそうですし、うん、で怪我してる人間が家の中にいてただことでは済まなかったりするのは血が流れてるわけやからということを覗くにしてみても、うん、救急車で電話せなあかんやっていうふうにスイッチが入らへん大人がどこにいるんです
か。そうですよ、
うん、
だから鉄刀鉄尾乱暴やなっていうふうに、うん、階段という間口やったら何くっつけて喋ってもええんかっていうとそうではないというものを、うん、事故と関係なくこんだけのことがあんねんからと、うん、さっき見た通り怪我の人がいっぱいいるんやったら死んでないんですから、うん、化け物的に扱われるのはいかがなもんやと思う、
うん、まあ、なんか前包帯巻いてるとかなんか貼ってるかもしれないですけどそこまで具体的には書いてないんで、うん、
まあでもそんなところじゃないですか多分。
いや、それはね、重要なのはね、怪我をしているというのは、
うん、
包帯を巻いているんだったら怪我をして治療された人やという印象として書かれてるべきか、そういう目的なんだ。
まあ、病人とか、例えば。
うん。つまり、包帯が巻いてなかったら怪我してる人でしょ。
そうですね。確かに。
うん。だから、その辺の目撃が曖昧なわけはないんです。それどんな人やったんっていうふうに、聞いてないわけないやんかって話になるわけやから、だから、適当な材料作ってますねっていうふうに言うたりするのは、ね、いや、怪我した人間がって言ったら死んでへんやんか。
うん
うん、っていうに。なんで死んだ人間が出てけへんのに、怪我して生きてる人間が出てくんねんっていう話に、うんうん、なんとも限らないでしょっていうところだったりするわけです。それもこれも、事故に掛け合わせるからこそそういうことを言われる隙に結びつくのではないかと思えるわけだと僕は思うんです。つまり、事故で亡くなった方の尊厳を階段がどういうふうに捉えるのかっていうのは本来両分ではないです、
うん、
まあ要するにこれは階段ではなくて怖い話にしたいわけでしょ、
うん、
怖いエレメントに仕立て上げたいわけでしょ、怖い話にはリアリティをくっつける自信がないからっていうのでリアルな階段をくっつけてるわけでしょっていう、うん、リアルな事件をくっつけてるわけでしょっていうことによって階段成立させてるわけでしょ、とはいえ古い話やからっていうので、
うん、
接点が何もなかったりするから、うん、と思うわけですね、
うん、
普通に考えてその人の、電話での対応のやってる人間が実在 して相手と話してるっていうのを落ち込んでるのっていうとこですけども、何昨日今日初めて話をしてるの、それとも普通に職業で毎日やってるなら話すほどのことでもないのではないかなと思わんでもないわけですよ、
うんうん、
なぜならばそういう仕事だと分かって受けてる仕事で、そういう仕事がやってきたら鬱になるのはっていうのって、うん、想像を超えていたかもわからないけれども覚悟が全然なかったっていうのが入ってないのってちょっと妙でしょ、
うん、
です
という上に、うん、一人で対応してるわけじゃないんだから、うん、全員が対応してる全員がそうなのっていうことを抜きにするっていう相談事という打ち明けっていうのもおかしいと思うというのと、うん、そもそも打ち明けるかこれ人にっ っていうふうに、うん、よっぽど親しい人間には言うかもわからんよ、うん、お母ちゃん聞いてくれる、うん、とか、
ね、同窓会でひょこっと数年ぶりに会った相手に言うかという話もありますから ね、 そういうこと、
うん、そういうその通りやねって歌ったりするから、うん、人の姿が見えないっていうふうに語ってる人間も受け手の人間もただ机の上でパソコン打ってる人間しか見えないって、うん、困ったな、あと一本書かなあかんねんみたいな世界とかね、うん、いうような形のもので、こういうことにこういうものをくっつけてこういうふうになったら階段できるやんかっていうふうに見えたりするかもわからないけど、ほんまにあったような匂いっていうのは僕はちっとも感じませんね。
うん、
うん、友達と行って隣の町の図書館でたまたましかも友人が撮った少年探偵団の本の間にカセットのインデックスが入ってたようなわけのわからん方がまだ信用できます。
まあ、前回
あれ前回のあの一郎五十一さんのこのお便りだけでどんなに読ませられたか、
うん、
ねえ、
うんうん、本人が何よりもね紛れ込むであろう偶然性の可能性に言及しているっていうに、
そう、
あつまりね、その発見した友達が挟むということが考えられなくはないけど、その友達僕の部屋に遊びに来たことがないっていうのって結構大きな、あるとないのって大違いのことだったりするわけです。うん、この番組はこれが、この一行がないがために、うん、友達の可能性に触れないってのはいかがなもんかななんてなこと言われたりすることをよく分かってたりするわけですけれどもねっていうところです。ね、これをね、体験談程度のものでも、ちゃんと埋めてこられるところが、さすがはこの番組のヘビーリスナーと思うわけですよ。で、本を書いて、形的にはプロフェッショナルで活躍してる人間が、全くそういう香りがしない書き方をするとか、そういう扱いを軽くするというのはいかがなものかなというふうに思わんでもなかったりします。それ必要なのっていうことも。うん。その職業を打ち明けることも必要なのも含めてっていうところですけども。
結びつけることも必要な
の。例えば、それをもし、遺族の方とかに、例えば見に入ったり、実際読まれて、どう感じるかなとか、そういうことってないもんですかね。
そういうことがない前提でできてるという匂いがするから、うん、そういう話である必要性もないという匂いにもなるわけ、
うん、
そういう話にしなければならない理由もないよねっていうところだから、うん、まあ、無理くりくっつけると出来上がれやんかみたいな感じで、よし、うん、一話できたというふうに見えなくはなかったりしますけれども、うん、
まあ、
苦労して取材した一話だったらそう簡単に扱えるものではないということしか言いようがなかった、
ね、まあ、重い話になりますわね、そんなほんまにあったとして取材したんやったら、まあ、
本当になんか嘆かわしいというかね、うん、なんかなんかこう、
ただ佐々木くんが感じるようなことが十分あり得るので、うん、大災害の直接的な会談は取材はしてはあるんですけれども、うん、本人はしてないわけです。
そうですね、それ木原さん前も言ってましたもんね、やっぱりすごいセンシティブやから、
僕は気を使って、いい話もあるんですけれどもっていうところですけれども、うん、別な切り口から言うと、じゃあ私の家族にはなぜその奇跡が起こらなかったんですか、うん、と思うと辛くなるっていう可能性があるでしょ、
うん、
で、そこまで著者が責任を負うかどうかは謎なんですけれども、うん、僕は追わなければならない、まあ、どうしようもないかもわからないけども、うん、書いといて問い詰められたら書きたかったから書きましたではいくらなんでもと思ったりするわけだから、うん、ちゃんとした理由が言えないものは書けないなと思っているに他ならなかったりするので、トークでも芝居にも書き下ろして原稿はあるんですよ、
うん
うんうん、茶風林、二代目磯野波平であり、警視庁の目暮警部を名探偵コナンで演じてる人の座長の綾香司会で東日本大震災があった年に書き下ろしでやってて、東北の人を招待して、東北で助かった一ノ倉さんのお酒を招いて、振る舞うというやり方をとって、ぐらいなことはやってるけれども、
うん、
その声優さんが怪談の朗読の時以外にその原稿二度と表に出してないっていうことやってたりするのは、うん、舞台上に来てくださった人と共有ができれば越したことはない、いわゆる記憶的には忘れてはならないと思うっていう気持ちはあるけれども、いたずらに人に広げたいとは思わない、
そう、残していくべきとは、うん、思うことすれどね、うん、決してそういうもんではないですよ、
うん、まあ、うん、一応ね、これは僕の考えであってみんなもそうあるべきだと言いたいわけでは決して、うん、ないんですけれども、うん、でもそんなことをやっているから取材が成立してると思うんですよ、
うん、
話に使えるような話と出会うかどうか全く別な話で、
うん、
丁寧に扱ってる人だから この人からの取材は受けたいだとか、うん、あるいは、木原さんには聞いてほしいんですっていうふうに、僕にしか聞いてほしくないっていう人間も何人かいたりするっていうことがありがたかったりするのって、うん、ハードルは高いかもわからないけれどもっていうことだけども、自分の体験を整理するのに僕は便利な人なんですよ。
うん、
それこうだった？ここにこんなものはなかった？っていうことをやってから、自分の頭がどんどんクリアになってきて、うん、あ、これ怪談じゃないとか、あ、自分が体験したことよりももっと怖いことを言われたっていう、まあどっちかに触れたりするようなもんだったりするわけですね。話の整理をするための相手にはとってもいいからっていう人間として使っていただいて、もう十分結構だったりはするんですけれども、それと出力とは話が別です。で、出力をし、が重なって、多くの信用を得られなければ、より深い、より遠い、より高いところには行きにくいかなと思ったりはするんですよ、
うん、
そんなもんいらんやんっていう人間には何言ってもしょうがなかったりするし、うん、そんなもん必要やん必要ないやんって聞いてもいる人にとってどうでもいいと思われる分にも構わないんですが、
うん、
僕の階段はそうではないので、
うん
うん、命を削って作っているかのごとくの階段だったのが県民様のおかげで救ってもらってこうやって無事に生きていけるのだっていうことをかみしめながら踏んできたりしてるところだったりするので、うん、扱いの難しさということよりも使わなかったり未使用にすることなんて惜しくはないよ全然、
うん、
っていうふうに伝えたい魂はそこにはないっていうふうに、
うん
うん、だ残さなければならない、語り継がなければならないって言ったら、語ればええやんかとは思うけれども、うん、うん、書籍で記録として残しておきたいというわけではなかったりするものは、未だに整理がつかないまんま、あるということは事実だったりはしますっていうふうに、うん。これはね、答えが正しいかどうかは人によると個人的には思いますっていうところだから、うん、自分はこうしてますよとしか言えなかったりすることはそうですけども、ただ、怪談話とどかしに違うかっていうことっていうのは、それは読み物として書かれてる以上は、
うん、
うん、災害の扱いやはともかくとして、うん、それ、ちょっとおかしなところがいっぱいあるよっていうところだったりするけども、うん、そういうところに全く触れないまんまの怪談が、怪談として大手を振っててええのかなっていうのは、誰が書いたものであっても言います。
うん、そうですよね。
首はひねります。
だからよくぞ定義してくださいましたね。
うん、ほんまなんかね、その安易に結びつけるっていうのもどうかなと、ただ実際にあった事件事故、はい。確かにどう考えてもこの事件事故と関係があるやろうなっていう回はもちろんあるとは思うんですけれども、
はい、
だからってその、ね、関係のないことまで結びつけるとかっていうのは、僕はちょっとどうかなとは思いますね。
おっしゃる通り。
ま、可能性から言って、これから大きな災害が起こり得るパーセンテージがまた1個上がります。今年無事でしたからね。
うん。
うん、それと同時に、戦争があって、物価が高くなって、光熱費が上がって、賃金が上がらないっていうような中で、どうなっていくのかがわからない日本ですから、
うん。
うん、お金の価値やお金の支払うことにセンシティブな世の中になっていくと思うんです。多分。
うん。
うん。有意義なものにお金使った方がええか、いっそ使わへん方がええかもわからん、貯めてた方がええかもわからんっていう世の中に、流れていく可能性は高かったりするわけですから、うっかりすると、ようこんなもんで金取んな、みたいな風に火がつかないとは限りませんっていうのって、若い人はそんなことには別に頓着はないのかもわからないけれどもだけれども、いつまでもそうであるかどうかもわからないっていうところだったりするので、それはどのようなものにもいつまでもその考え方やその話、そこでは通用したかもわからないけど、そう全般的ではないかの、ないよというのを、誰かが火をつけた瞬間に明らかになってからでは遅いという可能性を秘められているものは注意するべきであると、思いますっていうところにしておかないと今年の締めにならないでしょ
う。そうですね、
はい、
ありがとうございました。
はい、それでは
告知、はい、ですね、はい、いよいよ、年後は改まりましたらば、うん、拙者が主催する大衆プロレス松山座の来年一発目の公演は2月4日、大阪の生野区民センター、日曜の、3時から、開始いたします。出演者や、チケット料金等の詳細はですね、松山勘十郎で検索していただきましたら、ブログや X 等、いろいろ出てきますので、ぜひ見に来ていただきたいと思います。少しでもわからないことがあれば、DM でも何でも結構です。何らかの、手段で、この松山勘十郎に直接、いつでもお気軽にご連絡ください。よろしくお願いします。
私、日月陽子は、日月陽子で、 チェックしてください。何でもいろいろ今頃やったらやってると思います。
はい、あと4日で2023年が終わります。翌年の話をすると鬼が笑うに決まっているので、皆さん良いお年をお過ごしくださいと後でみんなで言いますけれども、個人的にも、言っておきます。良いお年をお迎えください。
で佐々木はですね古本四つ目屋でインスタ検索してみてください、
はい、
で松山さんありがとうございました。
こちらこそ
お疲れ様でした。
ありがとうございました。皆さん今まで、
はい、1回目からありがとうございました、う
ん、こちらこそ貴重な経験たくさんさせていただきました、うん、
それでは皆さん
良いお年をお迎えください。
全然揃わへんな。
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、うん、語っています。詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になってぜひともお買い求めいただければと思います。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp kaidan アットマーク jocr.jp
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。